こんばんは。オープン礼拝へようこそ。本日も私たちの生きている主に賛美と礼拝を、そして本当に主が語られる御言葉を心から、そして耳で聞いて、しっかりと理解して噛み締めることができますようにと、口ではまあなんか清いこと言ってますけど、さっきバンドメンバーの一人がすごい遅めに出てきただけで、僕は心の内側では何しとんや遅いんだってすごい怒ってましたけど、もうねその程度で怒ってしまうような人です。でも今日リビングホープ、生きる希望で始まり、一番最後は希望の歌で終わります。途中には天国にあるものがあります。私たちはみんな子供のようでなければ天国に行けません。子供のようっていうのは別に子供みたいにはしゃげってわけではなく、ただただ主の前に素直に心を主に明け渡し、主の言葉を聞けますように一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたは生きておられる方です。主よ、仮に私の心臓が鳴っていても、あなたに見向きもしていない私はもはや死んでいるものと同じです。しかし人的な思い、身勝手な思いであなたから目を背けます。しかし主は私たちを叱り飛ばす、叩き潰す、そういうことではなく、忍耐の限りを尽くし私たちを待ちます。私たちの目が自分の選択を持って主を見るように、無理強いはしない。私たちは嫌々ながらではなく、強いられてではなく、心で決めたことをしていきます。その心で決めることさえも主によってなされます。私たちの心に桑を入れてください。あなたが与える肥料は最高級のものです。私たちをあなたの言葉によって育ててください。耳を心を主に向けることができますように、すべて期待主だね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方をお立ちください。
人生の 朝が来る息を
天国にあるものを、私たちは主にあって天国にあるものです。共に賛美していきましょう。聖なる聖なる
聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む。その両手には深い絆跡、私のための愛の印。そこに未来があって、消えはしない永遠の命を喜びに満ちた世界。
聖なる聖なる
聖なる聖なる私を包む。その両手には深い傷跡、私のための愛の印。そこに未来があって、そこに賛美があって、そこに光がある、ずっと光がある、消えはしない永遠の命を喜びに満ちた世界。
聖なる聖なる
聖なる聖なる
します。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの耳と心が主の言葉をしっかりと聞くことができますように、主の言葉で学ぶことがありますのに、主よ、主が私たちの心と耳をまっすぐに立ててください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。こんばんは、今日は新学生シリーズの最後のメッセージとなります。そして私たち新学生、4人の、実習も来週でなんと最後となってしまいました。とても寂しいです。もう12月ぐらいから私たち4人はあと10回しかないねとか言いながら寂しいカウントダウンをやってました。まあ、それだけ本当にみんなに愛されて歓迎されたなと思い、感謝の気持ちしかありません。振り返るとたくさんの恵みがありました。その中で一つ思されたのは、4人で奉仕ができた恵みです。1人では絶対にできなかったことを4人いたからこそできたこと、そして4人で協力して神様のために働くことができて、本当に大きな恵みでした。今日のメッセージもなんと4人の人が協力して神様の働きができた話です。それでは早速今日の御言葉を開いていきたいと思います。今日の御言葉はマルコの福音書2章1節から5節です。マルコの福音書1章1節から5節。それではお読みいたします。数日たってイエスが再びカペナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開け、中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。今日の御言葉は本当に心が 動かされるような御言葉です。この中部の人をイエスのもとに連れてきたこの4人の人たちの信仰から今の私たちが学べることはたくさんあります。少し今日の話の背景を話したいと思います。今日の御言葉はイエス様がカペナウムに再び戻ったところから始まります。再び戻ったと書いてあるので、この前にもカペナウムにいたと知ることができます。マルコ1章21節を読みたいと思います。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。カペナウムはイエス様が最初の弟子たちについていきなさいって、命じた後に行った場所でした。この時にイエス様は悪霊を追い出して一気にガリラヤで評判が広まったと書いてあります。マルコ1章の28節にこう書いてあります。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まった。今日の箇所ではその後なので、イエス様はすでに人気者でした。再びカペナウムに戻って家にいるということがすぐに広まって、たくさんの人がイエス様の話に聞きに集まってきたのもすごくあり得ることです。7年前ぐらいに東京でフランクリン・グラハムという世界中で有名な伝道師が集会を開きました。その集会に4万人近くの人が日本中から集まってきたとある記事に書いてありました。やっぱりそれだけ有名な人が来るとみんなが集まりたい、その人の話を聞きたいってなりますよね。福作優也のメッセージに聞きに来たのはそうですね、50、60人ぐらいですかね。冗談です。でもやっぱり人気のある人、有名な人のところに、自然と人が集まるのは事実です。イエス様がそれだけ有名で、この時部屋も空いてなかったし、ドアの入り口のところまで隙間もなかったと書いてあります。ちょうどその時に今日の話に出てくる、4人の人たちが登場します。4人の人は寝床に横になっている中部の人を連れてきたと書いてあります。この中部の人はもちろん歩けない、世間から見て、かわいそうと思われる普通じゃない状況にいました。しかしこの4人の人たちは中部の人をイエスのもとに連れて行きたい、連れて行ったら癒されるという信仰を持ってイエスのもとに連れて行きました。イエス様がいると言われていた家に連れて行ったら、なんとすごい人、ドアにも隙間がないほどになっていました。そこでこの困った4人の人たちができた常識に基づいた行動はいくつかあります。人が帰るまでここで待つこと、それかイエス様が自分のところまで来てくれることを願うこと、それとも諦めて帰ること。しかしこの4人は非常識なことをしました。普通じゃないことをしました。人々がこれを見て、この人たちおかしいんじゃないかって思うような行動を取りました。それは中部の人を運んで屋根の 上に登って屋根を剥がして、そこに穴を開けて中部の人が寝ている寝床をイエスのもとに下ろしました。どんなにこれが非常識でも、この人をイエスのもとに連れていくという固い決意をこの4人の人たちは持っていました。そしてイエス様はこの4人の信仰を見て、中部の人に向かって来よ、あなたの罪は許されたと言います。ここですぐに癒されたとは書いてありませんが、マルコ2章の11節から12節もうちょっと先の箇所を見ると、あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで、家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、みんなの前を出て行った。それでみんなは驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めたと書いてあります。この4人が非常識な行動をとって、中部の人をイエスのもとに連れていくと、イエス様はその4人の信仰を見て中部の人を癒されました。この話から3つのポイントを学びたいと思います。1つ目のポイントは、イエスのもとに隣人を連れていくことです。イエスのもとに隣人を連れていく。この4人の人たちの信仰から今の私たちが学べることは、伝道ということです。自分じゃなくて他の人をイエスのもとに連れていく大切さです。私たちクリスチャンは教会に行きます。教会に行って祝福されます。聖書を読んで励まされます。祈って神様の奇跡を体験します。でも周りにいるまだクリスチャンじゃない人、まだ救われていない人をイエスのもとに連れていくことはちゃんとできていますか？福音はちゃんと伝えられていますか？イエス様は大宣教命令で全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと命令します。伝道、つまり福音を伝えることはした方がいいことではなくて、しないといけないことです。イエス様が私たちに命令したことです。私たちは気づかないうちに自分がイエス様の話を聞くことを優先してしまいます。イエス様がいるところに自分が行って、自分が満たされたいということを優先してしまいます。祈りも自分のための祈り、自分の悩みの解決のための祈りを優先してしまうことがあります。もちろんこれは間違ったことではありません。イエス様のところに行くこと、そしてイエス様の話を聞くこと、そして悩みが解決されることを祈ることはとても大事なことです。でも時によって私たちは自分を優先しすぎちゃって、本当にイエス様を必要としている人に背中を向けていませんか？本当にイエス様を必要としている人が通れないように、私たちがドアをブロックしていませんか？イエス様があなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと命じたように、私たちも自分が満たされたいと考えることと同時に、隣人をイエスのもとに連れていく人になりたいと思います。この4人の人たちも イエス様の話を聞きたかったはずです。あんなに有名なイエス様の話を聞きたかったはずです。でも自分のことを考える前に、この中部の人がイエス様をどれだけ必要であったのか考えてから行動を取りました。二つ目のポイントは、常識を超えてでもです。常識を超えてでも。一番目のポイントは、伝道することの大切さ、福音を伝える大切さです。しかしその中で私たちはよく状況に目を留めてしまいます。福音を伝えないといけないとは分かっているけど、今は忙しい、今はお仕事や勉強でバタバタしてる、もしくは伝道したい相手の状況に目を留めることがあります。あの人は今伝えても絶対に聞いてくれない、今の時期よりもクリスマスとかイースターとかに教会に誘った方がやっぱりいいんじゃないかな。私たちはある人をイエス様のもとに連れて行こうとするときに、状況に目を留めて常識なことを考えてしまいます。人の目を恐れて私たちの居心地のいいことを求めてしまいます。不安や恐れ、疑いの壁を作ってしまいます。それでやっぱり無理かな、この人が救われるのは難しいかなと考えて諦めてしまいます。しかし今日の話に出てくるこの4人の人たちは違います。人の目を気にしないで常識を超える信仰を持っていました。どんな状況でもこの人をイエスのもとに連れていくと決心しました。これは簡単なことではありません。でも私たちもその常識を超える信仰を持ちたいと思います。状況に目を留めずに、どんな状況でもこの人をイエスのもとに連れていくという決意を持ちたいと思います。そしてイエスのもとに連れて行ったらこの人は救われるという信仰を持ちたいと思います。目の前に壁があっても、目の前に屋根があっても、そこに穴を開けてまで、非常識かもしれないけど、そこまでしてこの救われてない人をイエス様のもとに連れて行きたいと思います。3つ目のポイントは、どんな私たちでも用いられるです。どんな私たちでも用いられる。この聖書の話を見ると、この4人の名前が出てこないんですね。他にマタイの福音書でもルカの福音書でもこの出来事が記録されてるんですけど、どこにも名前も人数も記録されていません。4人、この数字の4人と記録されてるのはこのマルコの福音書だけです。聖書は大事な人の名前をよく記録します。名前を書いて、この人がこんなことをしました。聖書だけじゃなくて歴史の本とかもそうです。大事な人、影響のあった人の名前は必ず記録されます。誰々がこんなことをしました、誰々があんな影響がありました。で、今の私たちが読んで励まされたり影響されたりします。しかしどこを探してもこの4人の名前は出てきません。記録されていません。それと、 この中部の人にとってどういう関係だったのかも分かりません。友達だったのかも分かりません。もしかしたらただの他人だったかもしれません。勝手にこう聖書を読むと私たちは友達だったんじゃないかなって思うんですけど、友達だったこともどこにも書いてありません。当時のイエス様の弟子でもないし、この後にこの4人の姿を見ることはありません。でちょうどこの時期にイエス様は弟子を選んでた時期でした。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネを弟子として選んで、私についてきなさいと言いました。その後に今日の出来事があって、そして今日の出来事の後にマタイを弟子として選びます。この4人の信仰を見た後に、自分についていけなさいとイエス様は言いませんでした。そんな4人、名前も残されない4人がこんなに大きな神様の働きに用いられたのです。この4人の信仰によって中部の人が救われたのです。立場が低いとか立場が高いは関係なく、神様はどんな人でも用いてくれます。伝道は牧師や宣教師がやる仕事、神様から具体的な証明が与えられている人がやること、私じゃなくてあの人の方が立場的に伝道しやすい、あの人の方が話すのが上手、こうやって私たちは伝道から逃げていませんか？勝手に私たちの立場を考えて神様からの大宣教命令を避けていませんか？神様はあなたを用いてくれると信じていますか？立場を関係なく、どんな私たちでも神様は用いてくれます。去年の終わり頃に起きた話をしたいと思います。私は去年の6月ぐらいから病院と老人ホームの掃除のアルバイトを始めました。いろいろ将来に向けてお金が必要で、授業もほとんど取り終わったので、同室の関井君に紹介してもらって、そこでアルバイトをすることにしました。朝の6時から10時まで掃除するんですけど、私 の, 最初に患者さんが来る前に、まあ、病院を全部掃除してから、その後に老人ホームを掃除します。私の担当は、床のモップです。ひたすら床をモップして、きれいにします。きれいでも汚くても毎日同じ時間に行って同じ場所を掃除します。まあ、最初は全部覚えたりするのにいろいろ忙しかったし楽しくできてたんですけど、だんだん覚えてくると、しんどくなりました。特にもうすでにきれいなところを掃除しないといけないのが、一番しんどいです。汚いところをピカピカに掃除するのは、なんだかモチベーションが上がりますけど、すでにきれいなところを掃除するのは本当にしんどくて、しかも朝で疲れてた時は本当に行きたくなかったです。こんなの意味ないじゃんって思ってました。もちろんお金が必要でアルバイトをしてたから文句はあまり言わないようにしてたんですけど、行くのが しんどくなったので、私は神様にどうにか行くモチベーションを与えてくださいと祈りました。行く意味を与えてください。何か目的を与えてください。そういうふうに私は祈るようにしました。ある日、私が老人ホームの方を掃除したときに、あるおばあちゃんの部屋に入って、掃除しました。そうすると、寝ているおばあちゃんが、起き上がって、ものすごく輝くような嬉しそうな顔でいろいろと話しかけてくれました。かっこいい髪型だねとか、何歳なのとか、いろいろと聞いてくれて、まあ私がカナダで育ったこととか、これから牧師になろうとしていることとか、いろいろとこう床を掃除しながら話すことができました。掃除を終わっておばあちゃんにさよならって言って、部屋から出ようとすると、そのおばあちゃんはとても寂しそうな顔をしていました。私に話しかけた時の嬉しそうなおばあちゃんとまるで違うような人の顔をしていました。その寂しそうな表情を見てすごくかわいそうになりました。今はコロナで家族にもなかなか会えていない、友達もおそらくいない、毎日毎日同じ生活で何も変化がない。その老人ホームの平均年齢は90歳で、ほとんどのおじいちゃんおばあちゃんは体が弱すぎて朝から夜までずっとベッドに横になってます。残りの人生で会う人は多分10人いるかどうかぐらいだと思います。そこで私は気づきました。私もその一人に入ってる。おじいちゃんおばあちゃんがこの人生で会う人があと10人いたとしたら、掃除のお兄さんである私もそこに入ってる。そしてその10人の中で永遠の命への道を知ってるのもおそらく私だけ。ただ床を掃除する人だけかもしれません。しかし永遠の滅びに向かっている人に永遠の命への道を紹介することができました。もうすでにピカピカな床をさらに掃除するのには意味がないかもしれません。でもイエス様の流された血によっておばあちゃんの心がピカピカになる方法を教えることができる。それを伝えることができる。その老人ホームにいる意味が私にはありました。イエスのもとにこのおじいちゃんおばあちゃんたちを連れていくことが私のできること。その時からバイトに行くモチベーションが上がりました。なるべくおじいちゃんおばあちゃんたちと話して福音を伝えたい、イエス様のもとに連れて行きたい、永遠の命への道を紹介したい、そう思って毎回祈ってバイトに向かいました。しかし思ったより難しかったです。一人一人の部屋に入るのも30秒だけだし、みんなの耳が弱くて大きな声出せないとなかなか聞こえないです。そこでやっぱり、自分の言葉で話すより何か分かりやすい本とか聖書とか渡せることができたらいいかなと思って、ちょうどクリスマスが近づく時期だったので、クリスマスプレゼントを用意して、何か福音を伝えるものを、渡せることができたらいいかなと考えました。 同室の関井くんと相談したら、すごく乗り気だったので一緒にクリスマスプレゼントを準備することにしました。聖書とか聖書とかはちょっと文字も小さいし内容も、少し難しいのでクリスマスの本当の意味を漫画にしているトラクトとメリークリスマス to you というクリスマスの伝道の本を入れてプレゼントを準備することにしました。老人ホームに住んでいるのは20人ぐらいいるので20個関井くんと一緒に祈りながら準備しました。これが一緒に準備した時の写真です。20個ぐらいこう一緒に寮で準備祈りながら準備しました。次の写真いいですか。はい、これがこの左の本が「メリークリスマス to you」という本で TCU の新学生と TCU で教えてる先生とかも、ここに、証とかいろいろ書いたりしてます。でこの右の方は、イエス様の、生まれた話を、漫画にしてる本ですね。次いいですか。これでちょっとカードを書いてメリークリスマスハッピーニューイヤー掃除のお兄さんたちよりって書いて、で次でカイロとか入れてお菓子とか入れて、こうやってプレゼントにして、ルーメイトと一緒に同室と一緒に詰めました。しかしその時にある情報を、耳にしてしまいました。今はコロナで老人ホームは外からのプレゼントなど受け取らないという情報でした。コロナの感染を控えるために家族からのプレゼントもなかなか受け取ってくれないと聞いてしまいました。私はこれを聞いた時に絶望しました。せっかくここまで祈って準備したのに受け取ってくれなかったらどうしよう、そう思いました。せっかく中部の人をここまで運んできたのにこんなに混んでてドアにも隙間がない、どうしようと迷ってる4人の人たちが頭に浮かびました。目の前に恐れや不安、疑いの壁がありました。しかし神様がここまで導いてくれたことを振り返って、ここまで準備したんだからとりあえずプレゼントを持って行って受け取ってくれなかったらしょうがないけど、もしかしたら受け取ってくれるからやってみようって関井くんと祈って決めました。12月23日の朝にプレゼントを2人で持って行って老人ホームに頼んでみました。そしたらなんと喜んで受け取ってくれました。神様が道を与えてくれました。ハレルヤ。そこから冬休みに入って2週間ぐらいバイトを休んだのでどうなったのかしばらく分かりませんでした。2023になって、バイトに戻っていつも通りの掃除に戻ると、特に変化はなさそうでした。みんなプレゼントどう思ったのかなとか思いながら掃除をしていると、おじいちゃんおばあちゃんたちの部屋に入ると、渡したプレゼントが、置いてありました。しかし見た感じあんまりこう読まれているようには見えてませんでした。そのままこう袋に入ってたり、こう横にこう置いてあったり、あまりこうなんだろう、多分こう見てこう置いただけみたいな、そういうような感じでした。そこでやっぱりちょっと難しかったなとか思いながら、ちょっとだけがっかりしました。でもこう部屋をこう歩いて掃除していくと、 あるおばあちゃんの部屋に入って、なんとこのメリークリスマス to you の本が仏壇の横に置いてありました。そして誰が見てもわかるぐらい、半分ぐらい読まれてるように本のページが折ってありました。結果どうなってるのか、まあ、これからどうなるのか私には分かりません。でも確かに神様が働いていること、そして私を用いてくれていることに確信を持っています。3つ目のポイントは、どんな私でも用いられるです。老人ホームにいるおじいちゃんおばあちゃんが今の状況で会える人はお医者さん、ホームの職員、料理を作ってくれる人、もしかしたら家族、そして私みたいな掃除のアルバイトをしている人。世間から見ると医者が命を救う人、家族が心の支えとなってくれる人、おじいちゃんおばあちゃんがこの残りの人生を頑張って生きるために大切な役割を持っているかもしれません。でもその中で神様が選んだのは、その中で一番立場が低いただの掃除のアルバイトの人でした。3つのポイントを全部一緒に読んでいきたいと思います。イエスのもとに隣人を連れていく、常識を超えてでも、どんな私たちでも用いられるからです。あなたの周りにいるクリスチャンじゃない人、まだ救われていない人、それは誰ですか？イエスのもとに連れて行かないといけない人は誰ですか？その人を教会に誘うこと、伝道することに何か抵抗はありますか？不安や恐れ、疑いの壁はありますか？もしかしたら伝道することも教会に誘うことも不安や恐れがあるかもしれないです。常識を超える必要があるかもしれないです。この4人の人たちがやったことは完全に非常識なことでした。屋根に穴を開けてイエスのもとに中央の人を連れ下ろしました。完全に非常識なことでした。しかしもう一人常識を超えた方がいます。私たちが救われるために常識を超えて、神様は人間になってくれて私たちの罪のために死んでくださいました。こんなに汚れてる罪深い私たちのために命を捨ててくださいました。神様が常識を超えて私たちを救ってくれました。私たちの心にあるこの罪の壁を壊してくれました。私たちも常識を超えてまでイエス様のもとに隣人を連れて行きましょう。そしてどんな私たちでも神様を用いてくださいます。牧師や宣教師だけじゃなくて、どんな立場でも神様は用いてくれます。必要なのはイエスのもとにこの人を連れて行きたいという思いだけです。今日の箇所の4人の人みたいにイエスのもとに 隣人を連れていく人になりたいと思います。お祈りします。愛する神様、あなたの素晴らしい御名を褒めたたえます。今日の箇所を私たちに与えてくれたことに感謝します。中部の人をあなたのもとに連れてきてくれた4人の信仰者から学べることに感謝します。そしてあなたも常識を超えて私たちを救ってくれたことを感謝します。どうか私たちも常識を超えてまで周りにいるまだ救われてない人をあなたのもとに連れていくことができますように力を与えてください。恐れがあるかもしれないです。疑いがあるかもしれないです。もしかしたらこの人絶対に救われないんじゃないかと思う時もあるかもしれないです。目の前に壁が屋根があるかもしれないです。それでもどうか私たちはあなたを信頼してその壁にその屋根に穴を開けてまでこの人をあなたの元に連れて行くことができますように力を与えてください。そしてその信仰をここにいる私たち皆さんに与えてください。イエスの元に人々を連れていく人になれるようにしてください。世界中がイエスが主だと知るために私たちにも何かできます。私たちをそのために用いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
主にワンボイスという賛美を歌っていきます。
Thank you.
知るため、私にも今できる、この声を一つにして、この心を一つにして、あなたの栄光のために用いてください。
この声を、
この声を一つにして、この心を一つにして、あなた
イエスは生きる希望、天の父なる神様は生きる希望、最後は希望の歌を共に賛美して、主に賛美を捧げていきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにします。